限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界なだに立つ虹、金虹のトム&ジェリー、トムのイジンヒョンです。
ジェリー武田博光です。
先週も言いましたけどもね、韓国はもうだいぶ涼しくなって、
うん、
今週なんか雨降ったじゃないですか。
結構降ってましたもんね。
雨降った日も寒くて、
寒い寒い、
半袖じゃちょっと寒いかもって思うぐらいの天気になりましたよね。
確かに、
うん、で9月に入ってもうめっきり秋っぽくなって、
秋だよね、もうね、
ね、夏なんか短かったですね今年。
本当そうだよ、なんかあんまりこう外で遊んだ記憶がなくいいよね。
そうそうそうそう、
やっぱこういう状況下だっていうのもあるしね、うん、
まあ、さてそうこういう状況下ってコロナ禍がまだ続いてるんですけども、
う
ん、
そうですよね。
この間久しぶりに2年ぶりですね、ここでも前行ったと思うんですけども、なんか日韓韓日の大学生交流プログラムの以前通訳に行ったことがあるんですけど、
うんうんうん、
それ同じ仕事を2年ぶりに行ってきたんですよね。
ほ
う、
うん、久々のこの通訳のお仕事ってこと？
まあこれ以外にもまあちらほらあるいはあったんですけども、おうおう、まあ、このお仕事自体が2年ぶりっていうことで、去年はやってなかったんで、
まあでも今のこの時期でイベントって言ったらやっぱオンラインになるんじゃないの？
そうなんですよね、うん、で僕は一昨年2019年にこれをやったんですけども、うん、その時は付きっきりでこのプログラム自体がなんか1週間ぐらいで、で、日本の大学生さんたちが来て、なんか韓国の外交部だったり、
うん、
パンムンジョムだったり、
うん、
プサンに行ったりと、うん、いろんなところを回りながら見学できる素晴らしいプログラムなんですよね。
俺もそこ入り込んでいい？
まず大学生じゃないからね。いやい
や、そうなんだけど、
ね、一人だけすごいおじさんいるって。
いや、やめて。
びっくりしますよ、みんな。
いいじゃん、みんな先生って言うか。いや、でも、なんか外交部とか、パムンジョムとか、なかなか普段行かないようなとこに行くから
さ。そう。
なんかいいよね。
で、韓国の大学生たちは日本に行って、外務省とか、いろんなところを見て回るっていうプログラムでなんですよね。
でも、それが今じゃ、こう、行けないってことだよね。
そう。
ああ、それちょっと、残念ですよね、
オンラインだから。あ、本当こう本当はすごいいいプログラムなのに残念だなって思ってたんですよ、うん、
確かに、
うん、ただ実際行ってそちらの運営側の話を聞いたり、学生さんたちの様子を見てみると、
うん、
なんかねそういうところには実際に行けないけども、
うんうん、
オンラインだから以前って日韓の大学生同士が交流する日程ってのは1日か2日ぐらいで、
あ、1年で
その1回の1週間でね、だからそんなに多くはないんですよ。
そうだね、
交流プログラムとはいえ、
うん、
だその後仲良くなって友達続いてるっていう子もいるはいるんですけども、うん、そのプログラム内での交流っていうのはあんまり少なかったんですよね、うん、でもオンラインになってからはこう学生同士で頻繁にこういつでも会えるじゃないですか。で自分たちで日にちを決めてなんかグループワークをしたりとか、むしろ学生同士で会う、交流する回数は増えて、
うん、
なんかね大学生たち意外と満足度が高いらしいんですよ。
でもやっぱりよく僕も話聞くんだけど、
うん、
最近もう大学の授業とかも全部オンラインじゃない？
そう。
だからそういう若い子たちの中ではオンラインの方が結構慣れてるし、うん、違和感なくて入りやすいのかもしれないよね。
いや僕なんかいきなりこうオンラインで 4,5 人と話せとか言われても、
うん、
ちょっと気まずいなってなりますけども、
いや俺もそうだよ、
うん、みんなもう笑顔でわははって笑いながらあれこれなんかこうやっててね、
楽なのかもしれないね。
そうかもしれませんよね。
うん、
でまあオンラインにはメリットもデメリットもあると思うんですよ、
はい、
でコロナ禍にならなかったらこういうオンラインのメリットに目を向ける機会ももしかしたらなかったのかもしれないなと思って、
うんうんうん、
例えばこのオンラインになったおかげでこの毎年行われている日韓交流祭りというものがあるんですけども、うん、
ありますね、
この大学生交流プログラムもこの期間に合わせてるんですね。
おお、はい、そう。
で、学生さんたちも参加するんですけども、以前お便りで、
はい、
これに前々から参加したかったんだけども、
うん、
地方に住んでるからなかなか行けなくて、ソウルと東京でやるんですよ、
うん、
でオンラインになったおかげで参加できたみたいなお便りあったんですよね。
なるほどね、それいいよね、
うん、そう、まあ、そういうところは本当にオンラインのメリットで、
うん、
まあ、この
日韓交流祭りなんて俺の知り合いのスタッフさんなんか映像撮らなきゃいけなくて、
はい、
で編集までしなきゃいけないからってこの間事務所行ったらヒーヒー言ってたよ。
まあオンラインはオンラインで大変なところ
もあるでしょうか、ね、そうだからそういうのも大変なのかもしれないけどね。参加する側には結構楽だと。
そうですね、
うん、
はい、ちなみにこの日韓交流お祭りなんですけども、
はい、
今月5日ですね、あさって、
はい、
お昼12時からインソウル がオンラインオフラインで行われます、
はい、
また、in 東京は11日土曜日に昼1時からオンラインのみで行われるそうなんですけども、
はい、
皆さんもぜひね、興味があったらオンラインで参加してみてはいかがでしょうか。そうですね、はい、今日の1曲目です。ユキカでソウルヨジャ、ソウルの女。はい、ユキカでソウルヨジャ、ソウルの女でした。
はい、
ユキカさんはね、韓国で活躍する日本人アーティストで、
うん、
この日本語放送にも一度出演されてましたよ ね、うん。あとね、11日の日韓交流祭りの、K-POP コンサートで司会を務められるそうで、
はい、
ね、活躍してますよね、うん、はい。さて、ここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。埼玉県の松本拓也さんからいただきました。
はい、
KBS ワールドラジオ日本語版の皆様、イジンヒョンさん、武田さん、こんにちは。
こんにちは。
武田さ ん、吉本芸人たちとオンライン生放送をイテウォンクラス、
はいはい、
ロケ地案内役として出演されたのだとか、
はい、
お疲れ様でした。
はい、
でもオンラインのやり取りの呼吸というかタイミングの取り方の難しさ、なんとなくわかるような気がしました。私たち教員も、松本さんは中学校の先生ですね。
そうですね。
この心配な状況のコロナ禍ではオンラインの会議や授業を強いられていますが、どうも私はうまく入り込めません。対面とはまるで違いますが、一方的な視聴のテレビビデオとも違う、今のところうまくなじめないもので困っています。武田さんのような仕事だと違うと思いますが、普段のコミュニケーションツールとしてはネットというものはあくまでも補助的なものなのでしょうね。いずれにしましても、今年の秋2学期は日本の感染状況が深刻ですので、
うん、
私も教員の端くれとして気を使うことが多くなり、混乱すること、準備に時間が取られることが多々起こりそうです。
ね、前回ね、そういう仕事してきたよっていう話をしてたんですけど、
はい、そうですね、
僕もね、そのオンライン会議とかオンライン飲み会とかするんだけど、
うんうん、
なかなか難しくて、まだ僕も松本さんのように、
はいはい、
以前ね、50人ぐらいのね、クリスマスパーティーみたいな、あれ忘年会だったかなそれをね、
50人
オンライン飲み会みたいなパーティーをしたのよ、
うん、
その時司会者がいたの、
はい、
だからその司会者誰か分かる、ハマヒーさんだったな
あれどこかで聞いた名前だな
だちょっと共通知り合いがやってるとこで、
うん、
で、
はいはいはい、
行ったら浜井さんが司会やられてたから、
うん、
司会者がいたから結構楽だったのね、こ
う
話振ってもらえるから、
うんうんうんうん、
でもそうじゃない時ってやっぱ難しいよね。
難しいですよ、
うん、
やっぱまあ、通訳は逐次通訳となると、
うん、
話してからはい通訳さんって感じになるから、
うんうんうん、
まあそんなに問題はないんですけども、普通の会話となると、
うん、
僕ら濱家さんの電話でもそうですけども、
うん、
こうなかなかタイミング取れなかったり、ちょっとしたタイムラグがあるから声が重なっちゃうんですよね。
だから真剣な会話だといいんだけど、
うんうん、
ちょっとした日常会話でやっぱ突っ込みたい時とか、突っ込みってテンポ命だからさ
確かに
もうちょっと俺引く時あるもん、あ今日ここは突っ込みやめとこうとか。
それ僕は浜井さんとやってる時もね、
あるよね、
たびたびありますよ、
うんうんうん、あれが結構難しいなって思いますね。
まあ、感染の拡大は韓国でもなかなか収まらないので、
うん、
しばらくイベントのオンライン化が続く見込みですよね。
はい、
で例年なら7月に開催されるインチョンペンタポートロックフェスティバルも、
うん、
今年は10月にオンラインで行われることになったそうなんですね。
そうなんですね。
で、まあ、オープニングであったように、まあ、むしろ地方にお住まいの方は、
うん、
まあ、家で楽に見られるというのはいいかもしれませんけども、
うん、
やっぱ盛り上がりに欠けるというか、
やっぱライブとかはね、
うん、あとアーティストの方もね、
うん、
カメラに向かって歌うってあんまりこう楽しい、
それみんな言ってるもん
はずではないですからね、うん、あ、お便りに続きがありまして、ところでジンヒョンさん、1980年の8月27日はチョン・ドゥアン氏が大統領に就任した人のこと、確かに先日映像に出てきたチョン・ドゥアン氏は別人のように年老いており、私もびっくりしました、
うん、
私の世代で KBS 家族に長年仲間入りさせてもらっていると、パクチョンヒ大統領暗殺事件のニュース、チェギュハ大統領、チョンドゥハン大統領、ノテウ大統領、キムヨンサム大統領、キムデジュン大統領と、軍事政権下から大統領直接選挙の民主政権の変わり目は KBS を通しても、また日本国内の新聞やテレビでもよく知っています、
うん
うーん、
確かに大統領ってやっぱ韓国の存在感ってすごいですからね。
まあ、基本的にね任期5年間務めますし、あと、映画とかドラマが多いですよね。
そうですね。
だから、大統領一人の存在感が日本の、首相よりはちょっと大きいのかなっていうイメージはありますね。
確かに。
ちなみに実在した大統領ではないんですけども、
はいはいはい、
映画やドラマで最も多く大統領の役を演じたのはイ・ジョンギルさん、イ・ジョンギルという俳優さんなんだそうですね。
わかる。イメージがもう国会議員とかなんかそんな感じのイメージしない？イメージ的に。
確かに、
うん、まあ、いっぱいやられてるからかもしれないけど、
ドラマアイリスご覧になった方ならわかるかもしれないんですけども、うんうんうん、そのアイリスで大統領役を演じた俳優さんなんですよね。
はい、
これまでに最低5本のドラマで大統領として大統領を演じてらっしゃるんだとか。
すごいね。じゃあもう25年大統領やってるってことだもんね。
ですよね、うん、もうまあ明らかにこうなんか見るからに大統領のイメージついちゃってますよね、
うん、そう、本当そう、
はい、
うん、はい、では続きまして、岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました。トムさんとジェリーさん、こんにちは。
こんにちは。
先週の放送で話題にあったクレヨンしんちゃんのミサエが韓流ドラマにハマって韓国に家族旅行をするという漫画があると聞いて調べてみました、
うんうん、
クレヨンしんちゃん41巻にこの話があるようですね。今度食堂に行った時この本があったら読んでみようと思います。食堂にクレヨンしんちゃんのすげえリアルなんですけど、うん、ジェリーさん、しんちゃんのモノマネほほほーい上手ですね。韓国版のしんちゃんではしんちゃんのほーいはなんと言ってるのでしょうかと。これなんて言ってんの。
これね、しんちゃんってほら、基本大人にも敬語使わないじゃないですか、
うん、ね、うん、
で、お母さんのこと名前で呼んだりね、うん、ただね、韓国は基本、親や大人に対して敬語使ってるんですよ。
わお。
だから普通にほーいとかもねーって言ってるし、
あ、
これ儒教の国韓国では到底なかなか現地化するにあたって、
なるほど、
大人や親にタメ口とか名前で呼ぶとかはもうありえないから。
だって日本でも当時この漫画子供には見せちゃく、そうそうそう、見せたくない漫画だってね、ありましたからね。
まあ、うちの母ムンジャと言うんですけども、
うんうん、
僕もそれ真似してムンジャとか呼んでたらめちゃめちゃ怒られました
からね。そうなっちゃうね、やっぱ韓国の方だとね。
うん、だから、まあ、韓国のしんちゃんは、日本よりはちょっと礼儀正しくなってるんですよね、
うんうんうん、
あと声の雰囲気はでもだいぶ日本版に寄せてますよね。
そうなんですね、
うんうん、なんか結構似たような感じで、
うん、
大体のアニメは、日本のものがローカライズされた場合は、まあ、似た感じにしているみたいですね。
なんかほら、日本じゃさ、新人アイドルさんがさ、テレビに出た時にさ、特技ありますって、うん、しんちゃんのモノマネするの結構多いのよ。多いんだけど、
あ、でも韓国でもしんちゃんのモノマネってする人意外といるかもしれないですね。
いるんだ。いや、聞きたかったのか。あ、そういや、日本は結構多いけど、
なんかアイドルがしてるの見たことあるかもしれない。
アニメの声真似みたいな。
そうそうそう、
あ、結構あるんだね。
やっぱやりやすいんですかね。続いてのお便りです、
はい、
山口県の野村進さんからいただきました。日本語版の皆さん、お元気ですか。3月13日の限界などのオープニングで若い人たちがワクチン接種に応じないという話題がありました、
うん、
日本も同じです、日本の場合、当初の計画ほどワクチン供給がないことから予約してもダメなのです。各方面から情報を集めましたが、まるで椅子取りゲームのようです。仮に予約が取れたとしても、接種するためのお休みが取れるかどうか、公務員なら取らせてくれるでしょうが、民間企業だとそうはいかないと思います。韓国の事情はどうなんでしょうか。
なんか前回、前もね、こういう話題してましたもんね。
そうですね。18歳から49歳の、ワクチン接種が始まったんですけども、予約期間が半ば頃まで進んだときに、まあ、政府の目標、期待 70% に達しないかもっていう報道があったし、うんうん、ここでもちょっと話してたんですけども、はい、その後追加で予約を受け付けるなどもあって 68.5% がなんとか予約を済ましたそうですね。
あ、じゃあ僕もその中に入ってるということですね。
あ、そうです
ね。そうですよね。
一瞬あれ49歳とか。
いやいやいや、18歳からのやつね。入ってるじゃん俺。
49歳に入ってますね。はい。で、ちなみに40代が一番高かったみたいですね、
うん、
74.3%、
はい、
まあ、これは子供がいたり親も結構高齢だからっていう背景があるんでしょうかね。
うん、確かにそれはあるかもしれないですね、はい、これ最後こう質問されてるじゃないですか、
はいはい、
公務員ならこの休みを取らせてくれるでしょうが、民間企業ではないと思います。これどうなんです、韓国は。
これでも韓国では民間企業でも、コロナ 接種休暇みたいのがあるんですよね、
うんうん、
そうだから休暇取らせてもらうから結構積極的に、皆さんワクチン接種を行うっていう雰囲気になってますね。
なるほど、
うん、
フリーランスの場合はないもんね。
ないですね。だからあのフリーランスは、
ね、
やっぱあの日程調整にちょっと気を使いますよね。
確かに、うん、でも、ね、日本はね本当に受けないって考えてる人結構多いんですよね。
それはあれですか、あの受けられないっていうよりは不安だからってこと、
うんうん、という昨日もそれで俺あのちょっと友達と喧嘩じゃないけど争いになったよ。
あ、打てよ。
いや、俺は打つってなって、
はい、
でその人はもう打たないってなって、
うんうん、
で打たないっていうのは俺はあのいいと思うんだよ。その、まあ、あの自己責任でさ、
うん、まあ、尊重 しますよね。
いいとは思うんだけど、うん、こう受けた人と受けてない人の差はつけないとダメだよねって俺は言ってんの。
なるほど。
だからリスクを負ってこっちは打ってるわけだから、
うんうんう
ん、なんかそいつが言うには恩恵とか言ってたの。打ってる人は恩恵を受けてるとか言ってるから、
うん、
いや恩恵じゃねえよっていう、ね、なんかまあ喧嘩じゃないんだけど恩恵っていう言葉じゃないよ、それ違うよっていうね。
ああ、なるほどね。
差はつけないとダメだよねっていう。
まあ何はともあれ喧嘩はね
良くないけども喧嘩してないから喧嘩じゃない
よ。でもなんか日本のニュース見るとそう打ちたくないって人もいる中で、うん、打ちたくても
な
かなか打てなくて、うん、あのなんか渋谷に結構行列ができて結構批判されてたみたいなね。打つための行列でそれはどうなのみたいな。
なんかそこら辺極端だよね。
なんかいろいろとね両国とも問題がありますけどね、
うん、
ちなみに韓国では今月中に12歳から17歳のワクチン接種計画が発表される予定で、
はい、
うん、年末までにはねみんな全国もっと多くの国民が打てるのかなという期待が高まってるんですけども。
確かに、
はい、韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに、
成川和也の優雅なソウル生活。
はい、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。成川さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、今週は映画の週ということなんですけども、
はい、
どんな映画を紹介していただけるんでしょうか。
はい、今日ご紹介する映画はリュ・スンワン監督のモガディッシュです。
モガディッシュ、
はい、最新作、7月28日に公開されたばかりなんですけども、
はい、
公開17日目に観客数200万人を超えて、で まだまだ伸びて、まあ、300万はいくと思うんですけども、まあ、そういうヒット作となっています、
はい、
まあ、韓国映画の大作はほとんどコロナ禍で公開を延期してるんですけども、うん、まあ、果敢に公開して、結果久々のヒットになっているという状況です。
そうですね、ここ最近じゃ一番入ってるぐらいですよね。
今年で200万超えた韓国映画は初めてです。そうなんです。あのモガディシュって私最初何かなと思ったんですけども、
はい、
ソマリアの首都モガディシュだそうです。
みんなそうですよね多分。これ知ってる人いるのかな。知ってました。
え、何が。
ソマリアの人だって
知らないよ。
なんか知ってるみたいな感じ。
知らないよ。
そうなんです。でそのモガディシュが舞台となっていて、
はい、
ソマリアの内戦から、韓国大使館と北朝鮮大使館の職員とその家族が、力を合わせて一緒に脱出するという話なんですね。で、まあ、1991年に実際にあった出来事がモチーフになっています。
そうなんですってね。
うん、そうなんです。あんまりねその事実は知られてなかったみたいですね。
全然知らないよ。
当時報じられていたけども、うん、そんなに映画見て、そんなことあったんだっていう人が結構多いみたいな
時代ですかね。ネットとかもあんまなかった時期だから、うん、そうなんですかね、
うん、
あのこのリ・スンワン監督といえばやっぱりあの、ベルリンだったり、
うん、
ベテランだったり、
うん、
なんかこう、アクション映画で有名だと思うんですけども、
う
ん、今回もなんかでそんなアクションシーンが多かったりするんですかね。
もうアクションは本当に一貫して、はい、かなり激しく入ってるんですけども、
はい、
もうすっごい緊張感で私も友達と見ながら、うん、2人でビクビクしながら見てたんですけど、もう見た後ぐったりで、で、まあ、特に銃撃戦をくぐり抜けて走るカーチェイスのシーンなんかがもう本当に臨場感いっぱいで、はい、圧巻でした。
これでも実際にそっちで撮られてるんですか。
あ、それが、今ソマリアの内戦って 終わってないらしいですよね。うん、だからソマリアで撮るのは不可能で、うん、モロッコはオールロケらしくって、は
い、なんかあの予告編で見た感じだと現地感はすごい。
そうですよね、私もそんなにソマリアと似てんのかなって思ったんですけど、
うんうん、僕らからしてみれば似てるんでしょう
ね。そうそう、現地の人にしたら違うのかもしれないですよね。そうなんです、は
い、
でも本当その内戦の再建がすごくって、もうエキストラの数もすごいし、うん、あんなことが海外でできるのかなっていうのが本当に、
本当リュスガン監督の映画って、うん、ベルリンあたりからだったと思うんですけども、なんかスケールめちゃめちゃでかいですよね。
すごいですよね。
ベルリンも多分全部オールロケとか。
そうですよね。
なんか国内でもなかなか難しそうだけど、うん、海外でやっちゃうっていうのがすごいなと思って。で、まあ、モロッコでの撮影だったんですけども、はい、4ヶ月にわたって撮影したということで、対策は対策です。
はい、
はい、うん、で韓国大使館と北朝鮮大使館が協力して脱出したというふうに話したんですけども、うん、まあ、そんなに美談でもなくて、はい、普段は敵対関係なんですね。
うんうんうん、
で、まあ、映画の冒頭の方では、キム・ユンソク演じる韓国大使の乗った車が襲撃されるんですけども、
はい
はい、そのせいでソマリア大統領との面会に遅刻します、
うん、
で、まあ、この面会がかなり前から約束していたもので大事だったんですけども、
はい、
で、まあ、なんとか走って約束の場所に行くんですね、
うんうん、
で、まあ、着いたら大統領は次の約束のために移動してしまったと言われます、
うん、
で、まあ、そこで余裕しゃくしゃくで登場するのがホジュノ演じる北朝鮮大使で、
うん、
はい、そこで北朝鮮大使館が、はい、韓国大使とソマリア大統領の面会を妨害するために襲撃したということがわかるんですね。
なるほどね。
まあ、そんなことを互いに やり合ってるような、
うん
うん、
いや、しかし映画見てないですけども、キム・ユンソクさんとホジュノさんの顔がものすごい浮かび上が
って浮かぶよね。
もうキャラにめちゃめちゃ合ってるな。
そうなんです。で、この時期は韓国も北朝鮮も国連に加盟する前の時期 で、
うん、
でそれぞれがアフリカ各国の票を稼ぐためにロビー活動をしていたということなんですね、はいはい、で、まあ、どちらも朝鮮半島唯一の合法的な政府ということを主張していて、うん、まあ、どっちが加盟するとどっちかがこう認められるということになりますよね。そういう意味で競い合ってたんですけども、まあ、結局このソマリア脱出事件の後に韓国と北朝鮮が同時に国連に加盟します。
うん、
で、まあ、映画の中で韓国大使と北朝鮮大使はそれぞれ穏健な方なんですけども、性格が、はい、でその部下の参事官同士がすごく、まあ、血の気が多くて喧嘩早い性格でして、
うん、
でも出会ったらすぐにお互いにつかみかかろうとするようなそういう、まあ、それを大使がなだめるようなパターンだったんですけども、
はい、
で韓国側の参事官をチョ・インソン、
うん、
で北朝鮮の参事官をクギョファンが演じていました。
なるほど。
で、まあ、チョ・インソン演じる参事官は、まあ、外交官っていうよりも韓国の情報機関 KCIA から派遣された要員なので、
うん、
まあ、体を張ったアクションシーンなんかも
ある。なんかね、このコーナーで KCIA がおなじみのなんか機関になってますけど、
もうあんまり説明しなくてもいいかなみたいな
何回かは出てきてます
が、それよりも結構チョ・インソンがコングリスと呼ばれる、
はいはいはい、
韓国式英語で、うん、堂々と喋る姿がチャーミングでまあ映画が全体的にすごく緊張感が続くので、はい、それをちょっと緩めてくれるようなそういうキャラクターでもありました。
なるほどね。
で、国連加盟をめぐって対立していた韓国大使館と北朝鮮大使館なんですけども、まあ、内戦が激しくなってくると、まあ、そういうことも言ってられなくって、
うん、
でまずは北朝鮮大使館が襲撃されるんですね、
はい、
で、まあ、行き場を失った職員と家族が、まあ、路頭に迷うような感じになって、
うん、
で韓国大使館を訪ねてきます。
なるほど。
で、まあ、正直韓国に命乞いをするっていうのは最終手段なんですよね。
そう、
プライドが許さないと思うんですけども、はい、まあ、韓国側にしても散々嫌がらせをされてきたので、
うん、
何を今更と言いたいんですけども、まあ、見殺しにもできないということで、うん、まあ、迷った挙句受け入れることにします、
うん
うん、とはいえ、まあ、そこで安心できないのは敵同士なので、
はい、
うん、互いに疑心暗鬼なんですね。で、まあ、最初に一緒に食事をするときも北朝鮮の人たちはなかなか手をつけようとしなくって、
うん、
で、まあ、それは毒が入ってるかもしれないと思ってるんですよね。で、まあ、さらにチョ・インソン演じる参事官は、まあ、あわよくば全員を韓国に亡命させて自分の手柄にしようというふうに画策します。 まあ、それがまたクギョファン演じる北朝鮮の参事官にバレて特命の喧嘩になるみたいなシーンもありました。
はい、
うん、でまあ、こんな風にギクシャクした共同生活が始まるんですけども、だんだん生きて脱出という、もうそれが最大の目標になって、はい、あのみんなが団結していくというストーリーなんですけども、
うん、
はい、まあ、南北をテーマにした映画はたくさんあってヒット作もすごく多いんですけども、
うん、
まあ、結局最後に別れが待っているというのが ね、
うね、う
ん、ずっと一緒にはいられないっていう運命なんですよね。で、まあ、今回 の、 あの映画の公開をきっかけに実話の方にも注目が集まっていて、
うん、
まあ、当時韓国大使だった方がインタビューに応じたりとか、そうなんです。で、まあ、キム・ユンソクが演じた大使のモデルになった人物ですけども、うん、まあ、映画とはまた違って、国連加盟をめぐる争いも何もとにかく一緒に無事脱出しないとという一心だったみたいで、まあ、そこでそんなにあの駆け引きがあったりとかいうことではなかったみたいなんですね。
なるほどね。
うん、でまあ、南北の往来ができるなら当時の北朝鮮大使に会いたいということも言っていて、うん、
でも同じくらいだとまだ、ね、ご存命かもしれない
ですね。その可能性ありますよね。まだ91年だと、
うん、
そんなに前じゃないので、うん、でまあ、その後の消息でも分かればいいのになというふうに思いました。
まあね、実際あったらそんなに喧嘩しない
と思いますよね。
それはよく言うよ、外交官同士はほぼ話もできないような、なんか
そうみたいですよね。
だからそうそう、あまり話できないんだよっていう話は聞いたことあるから、
う
ん、
そうですよね。
だからやっぱ文学作品とか映画作品で、あのこのクライマックスのカタルシス効果のために結構あの南北って序盤揉めがちじゃないですか。
そうそうそうそう、
そんな揉めるかと思うんだけども、
うん、
でやっぱあのこの最初バチバチで、で何かの目標、共同の目標があって仲良くなって、で最後に別れてお涙ちょうだいみたいのは結構なんかこの南北系のクリシェ化はしてるんですけども、で見るたびにやっぱりジーンと来ちゃうんですよね。
そうですね、最後分かってるけどやっぱりなんか、
う
ん、
そうそうそう、だからやっぱあのリアルにこう南北っていう分断国家という事実があるから、まあ、それはクリシェ化しても面白いのかなと思うんですけども、
ね、説得力ありますよね。
ユスワン監督の、ね、映画に出られた俳優さんとかも結構俺知ってるんですけど、
そう
すごいやっぱね現場で細かい演出がある、すごい細かいって言ってたので、
へ
え、俳優からしてみればしんどいと言ってたけどすごい細かいらしいんですよ。なのでそういうところもこのさっきおっしゃってた緊張感につながっていってるんじゃないかなと。
そうですかね。なんか見てたらそんなに細かく言われてんのかなっていう感じはするんですけど、
すごい細かいらしいです。
私もそんな話聞きました。
あ、聞きます、
うん、
怖いですかね、リスナー監督。
怖い人は怖いでしょ
何人か挙げられる怖い人ですよね
あ、そうなんだ、
はい
はい、あ怖
そう見えないですけど、
あ、ね、
はい、そうなんです。で、まあ、モガディ氏はすでに韓国内だけじゃなくて海外でもかなり注目が集まっていて、うん、まあ、日本を含む50カ国余りに売れていると。
あ、なるほど、日本も、
うん、そうなんです、
はい、
で、まあ、だから日本でも公開はされると思います。はい、まあ、公開されたらぜひ劇場で見てほしいなと思います。
そうですよね、
先ほどもね、うん、劇場で絶対見てくださいって言ってましたもんね、俺
は、
ね、うん、
あの迫力はやっぱり家でちっちゃいテレビとかでダメ、
ま
あ、家のスクリーンがすごい大きかったらいいですけど
そんな家に住んでないけど ね、うん、じゃ仕方ないので映画館に行きましょうか、
ね、はい、
はい、ということで今週は映画モガディッシュについてご紹介していただきました。成川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の9月3日にタイムスリップしてみましょう。
今から7年前、2014年の9月3日の未明に女性アイドルグループレイディーズコードのメンバーたちが乗るワゴン車が高速道路走行中にガードレールに衝突し車両が大破しました。この事故でメンバーのウンビさんは病院搬送直後に死亡、リセさんは意識不明の状態が続き4日後に帰らぬ人となってしまいました。
うん、あの僕もこの事件は覚えてます。あのリセさんが在日韓国人っていうことだよね。
そうそうそう、コンリセさんね。
うん、だから結構注目されてたんですけど、その当時、はい、今は結構ほら多いですけど、日本の方とか在日韓国人の方が韓国で活動されてるって、うん、当時そんないなかったから結構それでも話題になりましたよね。
ですよね。
うん、
リセさんはちなみにあの2010年にオーディション番組で出演されて有名になって、はい、2013年にアイドルグループでデビューされたんですよね。
うん、
当時は連日のようにこの事故の続報が報じられて、あのニュースを見るたびに本当にあの心が痛んだんですけども、はい、この事故の原因なんですが、はい、悪天候に加え運転していたマネージャーがスピードを出しすぎていたということが挙げられています、うんうん、ちなみにこのマネージャーさんはね、後にあの過失致死容疑で逮捕されてるんですよね、うんうんうん、そしてこのようにスピードを出す原因となった背景としては、芸能人たちの過密スケジュールが指摘されていました、うん、当時レイディースコードも、テグ市でのイベントを終えて、はい、深夜ソウルへと向かう途中での事故だったわけなんですけども、うん、事故にもし遭っていなければ朝早く一旦ソウルに戻った後、少しの間仮眠を取ってステージの準備をしてから、チュンチョン南部のチョナン市にある大学でまたイベントに参加するという予定だったそうなんですね、はい、所属事務所側はこうしたスケジュールについて、別に特に無理なスケジュールではなかったと証言しているようなんですけども、どうなんですかね、
まあ、このアイドルとか歌手の方たちって結構こう一日のうちに何箇所も回るっていうスケジュールあるじゃない。
まあそうですよね。
ね、この今のこのスケジュールだけ聞いてて、なんかすごく過密とは言えないのかもしれないですけど、この女性ですからね、やっぱヘアメイクだったり、ね、食事の時間だったりも考えると、やはりゆったりとしたスケジュールではないかなとは思ったりもしますよね。
あの実はレイディースコードの事故が起こる少し前にも、うん、ダルシャーベットやナインミュージスといったあのガールズグループのメンバーの乗る車が事故を起こすケースが相次いでいて、はい、過密スケジュールが問題視されていたんですね。
やっぱ僕ら俳優とは違って、こういう歌手の方とかアイドルって地方のイベント多いですからね。
いわゆる営業ですよね。
だからやっぱ移動時間っていうのだけで見ると、やっぱ俳優とは全然違うんじゃないかなと。
そうでしょうね。
あとさっき言ってたその車、
うん、
これよく芸能人の方ワゴン車っていうかバンって言われるんですけど、はい、乗るじゃない。あれってほら車体の割にはタイヤちっちゃいから、
うんうんうんうん、
スピードとか出しちゃうとなかなか曲がれなかったり、こう危ないじゃない、揺れたりするから、はい。
あとあれなんですよね、韓国って高速道路バス専用道路があるんですけども、うん、このワゴン車の場合はそこを走れるので、ね、結構空いてるからスピード出しがちっていうのがありますね、
はい、
ジェリーさんはやっぱ韓国の芸能界のことを僕よりは全然ご存知だったかと思うんですけども、うん、この問題になった過密スケジュールについて、この事故後に何か変わったこととかってあるんですかね。
僕の周りもマネージャーさん多いから、
うん、
この話結構みんな肝に銘じてたんだけど、
あ、そうなんだ。
でもそのこの事故があって何か変わったってことはあんまなかったような気がするんです、
ね、
感覚的には。ただこの過密スケジュールっていう問題は、この週52時間労働制が導入されたことの方がこの影響が大きかったのかもしれないですよね、このスケジュールに関しては。
あ、なるほど、
うん、だからパラサイトの撮影時に、ね、ポンジュノ監督が週52時間労働制について言及したこともあったんですけど、
うんうんうん、
映画はまだマシなのよ、
はい、
日が上がってから日没まで撮るから、
うんうん、
ナイトシーンはナイトシーンでまた別だから、うんうん、ちゃんと寝てやるんだけど、うん、ドラマはかなり一昔前はひどかったから。
なるほどね。
明け方まで撮って明け方集合とか週2回放送あるからさ、
大変だ、
うん、だからそういう意味ではすごい今は改善されてるんで、
うん
うん、まあドラマの方が結構そういうのは多いんじゃなかったのかなとは思っちゃいますよね。
なるほど、
うん、
まあ、今になって制度が変わって働き方も変わってきたかもしれませんけど、やっぱね、安全に働くには人間の心構えが大切ですからね、
うん、
無理をしないよう気をつけながら仕事をしなきゃいけないなと思います、
はい、
それではここでレイディースコードを忍んで、レイディースコードのイェッポイェッポプリティプリティを聞いていきたいと思います。
さて続いてのコーナーは2030青春エッセイ。
2030青春エッセイはチョンユソンさんとアンミニさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとに投稿していくコーナーです。
はい、
今月はアンミニさんに来てもらってます。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
久しぶり、
久しぶりですね。
3ヶ月ぶりです
そうですよね
夏を丸ごと、
はい、元気で
したか？スキップしてしまいました。はい、そうです。ちょっと髪の毛を見てください。元気に見えませんか？
あ、元気かちょっとよくわかんないけどだいぶ短くなりましたね。
はい、今回オリンピックの女子バレーを見てある選手にあやかれてちょっと切ってしまいました。
あ、なるほど、
なるほど。
へえ、ちょうどね、タイムリーにユソンさんがショートカットについてもね、エッセイを書かれましたよね。
そうですね、私も同じく、
はい、そんなショートカットのミニさんはどんなエッセイを聞かせてくれるのか。
はい、今日は展示会のエッセイを紹介したいと思います。
はい、
先週、韓国の中部チュンチョン北道チョンジュ市に位置しているウンボの家という美術館に行ってきました。ウンボとは韓国の近現代美術を代表する画家キムギチャンさんの画号ですが、キムギチャンさんは1万ウォン札に描かれたセジョン太陽の肖像画を描いた人物としてよく知られています。美術館に家という名前がついたのは、言葉通りキムさんが死去するまで住んでいた家を改造し美術館として使っているためです。歴史が感じられる凛々しい監獄ハノクですが、昔の趣が残っているので近代背景の時代劇のロケ地としてもよく使われるそうです。キムギチャンさんについて簡単に紹介しますと、1913年ソウル生まれで、8歳の時に腸チフスを患い聴覚を失ってしまいます。耳が聞こえず教育も受けられませんでしたが、彼の才能に気づいたお母さんが絵の勉強をさせたそうです。初期の日本画風のスタイル、中期の立体主義の風俗画スタイル、後期の抽象画スタイルなど、一つの画風にとらわれないさまざまな作品を描きながらも、彼自身の個性を生かしました。植民地時代には親日活動をしたことで後に批判を浴びることになりますが、2001年の死亡まで数多くの名作を残しました。その中でも彼を代表するのはイエスの生涯と呼ばれるシリーズ作品です。この作品はイエスの誕生から死までの主な場面を30点の連作で制作したものです。キリスト教を信じていたキムギチャンさんは、韓国戦争が勃発すると修繕と平和を祈りながら1952年から53年まで30作を描きました。この作品が有名なのは、イエスの生涯を朝鮮後期の風俗画風で再現したためです。例えば、聖母マリアにキリストを妊娠したことを告げる天使は、羽衣伝説に出てくるような天女の姿で、キリストの誕生を祝う東方の三博士は、韓国の時代劇に出てくる赤い漢服を着ています。イエスを誘惑するサタンは、韓国の鬼、トッケビの姿に表現されたり、エルサレム入城する場面では、南大門とみられる大門を背景に、馬に乗って城下町を横切るイエスの姿が描かれています。かの有名な最後の晩餐では、監獄の中でイエスが伝統帽子の冠をかぶっている十二使徒に囲まれています。2年間で30点といえば、一月に1作以上描いたことになりますから、一般人の私には察することもできないほど大変な作業だったと思います。どういう思いでこのシリーズを完成したのでしょうか。実はこのシリーズの展示スペースは監獄の地下にありましたが、当日は一日中雨で、平日の昼間だったので観覧客は一人もいませんでした。巨大な監獄から伝わる重圧感のようなものを感じつつ、床がきしむ音もして、若干ホラー映画のような空気にヒヤヒヤしながら階段を降りましたが、いざシリーズを見終わると、宗教を信じているわけでもないのに、なんとなくその空間では何が起こっても何かに守ってもらえそうな気がするのでした。勝手な想像ですが、戦争中、宗教を信じている人でも信じていない人でも、この絵を見て似たような安心感を抱いたのではないかとか思い、ひょんなタイミングで芸術や宗教などの役割について考えさせられた不思議な一日でした。
はい、あり がとうございます、
はい、
なるほどね。
なんかこの美術シリーズ久々だからなんかいいよね。
あ、ね、3ヶ月ぶりの美術館シリーズ
そう、美術ロスだったんですよ、ね、
そうそう
ちなみにお二人にはこう絵をお見せできるかと思うんですけど、本当に。
あ、僕ね結構あの、
あ、見たことあります。あ、
そうそうそう、キムギちゃんさんの絵見てきたんですけど、
はいはいはいはい、
リスナーの皆さんに伝わるようにちょっと説明してください。
なんかね、そう、なんか東洋っぽいんだけども、うん、
だってね、この登場人物皆さんこの韓国の方だから服とかも韓服だし、
はい、
ね、そういう家、韓国っぽい家の中にいるっていう状況ですもんね、
う
ん、
そうです
ね。ただ色はねあってね、うん、なんか僕が見て思ったのは浮世絵みたいな色使い。
そうですね、その影響も確かに受けているのかなと思います。
先ほどね、初期ではこう日本画風のスタイルっておっしゃってましたしね。
そうなんですよ、
うんうんうん、でも確かにこの歴史的に見てもこのなんかこう宗教とかと美術とか芸術ってこう、うん、密接に関連してる時期がやっぱ圧倒的に長いじゃない、
うん、
だから西洋美術なんかもそうだけど、うん、キリスト教が完全に根底にあったりとかと、ね、あと仏教とかで言ったら仏像とか曼荼羅とかもそうだから、
う
ん、結構長い、ね、歴史あるんだけど、最近はその、
うん、
宗教とかもまた超えた美術とか ね、芸術とかも結構多かったりもしますけど、
う
ん、
え、何どうした、
え、何
専門
家
っぽいじゃない
か俺もなんか好きなんだよ、絵とか好きなの
今日ちょっとね、
ずっと聞いてた、
コメントがなんかクオリティの高いコメント
俺絵好きなんだよ、だから本当にロスなの。
いやでも紹介してくださったこのイエスの生涯、
うん、
これ僕見てきたんですけども、これ本当、
そうですか、うん、
じゃあネットでね見たんですけども、
はいはい、
本当面白くて、うん、まさにこのローカライズされてるんですよ、
はいはいはい、
イエスの生涯が、
うん、
で本当にね、韓国の服を着て背景も韓国になってるしで、うん、面白いなって、こういうのって韓国以外にもいろんな国にあるのかなとか考えてみたり、
うん、もともとの絵があってってことだもんね、動画撮りされてってことだもんね、
こういうシーンからこうインスピレーションを受けて自国に合わせた風景を生かして描いたものは結構あるらしいんですけ
ど
韓国ではこれが初めてで、うん、本当にそれだけでも結構意味のある作品シリーズだと思います。
でもさっき一番最初に言われてたこの1万冊に描かれたセジョン大王の、ね、
は
い、あれも描いた方なんですね。すごいなんか幅が広いんですよね。
そうなんですよ、ですよ、うん、彼の代表作本当にいろんな種類があるんですけれども、ほとんどの韓国人みんなこれ見たことあるって言えそうな、そういう絵ばかりですね、うん、
なるほど、
まあそうですよ、一万音札さんが絶対見たことある。
最近見たことないかもな。
いや、みんなキャッシュレスなの？みんなピーなの？
いや、お金がなくて。
いや、そんなことないでしょ。
ちなみになんですけども、はい、こちらのチュンチョンブクトのチョンジュにこのウンボの家というところがあるんですよね、
はい、
チョンジュってどれぐらいかかるんですか？
あ、車で2時間以内です。
2時間以内、うん、
いない、はい、
そっか。じゃあね、今後コロナ禍が終わって、
うん、
韓国に遊びに来られるようなことがあったら結構日帰りでも行けたりするのかな。
そうですよ、もちろんです。で、うん、その近くにこう韓国現代美術館のチョンジュ館があるみたいで、
あ、なるほど、
はい、それも一緒に回れば美術館ツアーができるんじゃないかなと思います、
だったらね、うん、もし美術の方に興味がおありの方はぜひ行ってみてはいかがなのかな、う
ん、ジェリーさんにもおすすめです。
いや、2時間以内に行ける
もんね。行くな、
行く買ってこようか、俺は行ってきたよって
絶対買ってきてください。、うん、ということで今日はミーさんにウンボの家、キムギちゃんさんについて紹介していただきました。ミーさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。空港に行く道というドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはクロッケですよです。
クロッケですよ、クロッケですよ、クロッケですよ、
はい、今週のセリフクロッケですよなんですけども、うん、クロッケはそのように、ですよはなりましたという意味なので、まあ、直訳するとそのようになりましたという言葉なんですけども、うん、そのなんでこういう結果になったのかって聞かれた場合に、まあ、いちいち細かく説明するのが面倒というか、
うん、
説明したくないというな時に、うん、まあ黒けですそうよっていう 使い方をしますね。
確かに、もっと言うとですね、僕にあまりこう細かいことを聞かないでよみたいな意味があるじゃない、
うんうん、
だからまさに今この状況ですよね。
そう、例えばね他にもジェリーさんが、うん、例えば彼女と別れたんだよねとか、うんうんうん、僕に言ってきたとして、
うん、
え、この前まですごい仲良かったじゃん、
うん、
って僕が聞いたら黒くですと、
うん、だからもう俺に聞かないでってね
そんな感じで使うわけですよね。まあ、話をしている相手からこういうふうに答えられたら、まあ、それ以上は足を踏み入れないようにするのもいいかもしれませんね、は
い、やめてくださいね、
はい、さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。金日ではリスナー皆様からのお便りをお待ちしています。
宛先は japanese@kbs.co.kr です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りください。
それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界などに立つんじ、金日のお相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニョイゲセヨー。